今日は御箇所五章です。このところにはキリスト降臨の予言が記されてあります。一節を見ますと、包囲網が私たちに対して設けられたという言葉が出てきます。一体これは何を意味しているでしょうか。五節を見ますと、アッシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじる時とあります。おそらくこれは南王国ユダの首都エルサレムがアッシリアの大軍に囲まれた時であっただろうと考えられます。その時の王ヒゼキヤはそれこそ衣を裂き、神の前にへり下り祈り、そしてまた神様はその祈りを聞いてくださって、6節の後半を見ますと、私たちの領土に踏み込んでくるとき、彼は私たちをアッシリアから救い出す。まさにその通り、18万を超えるアッシリアの大軍を一夜のうちに御使いによって滅ぼされたということであるわけです。そのようにして神様はイスラエルを愛し、またエルサレムを守ってくださる。そしてそのイスラエルを救う誠の救い主が、2節を見ますと、ベツレヘム、エフラテ、地名が出てくるわけです。ベツレヘムは小さな町です。しかしそこからイスラエルを治める者が出ると、そのことを神様ははっきりと言われました。永遠の昔から定まっている。これは神様が定めてくださったことであり、そしてこのイスラエルを治める者は私たちを救ってくださるイエス・キリストご自身のことであるということです。イスラエルに限らず、誠の神様を信じる者はすべてその救いに預かることができるわけです。7節を見ますと、ヤコブの残りのものと出てきます。残りのもの、残されて何の価値もない弱いもの、しかしそのものは7節の中頃に主のもとから降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。もうまさに行く先にとって露、夕立は成長に欠かすことはできません。そしてまた豊かに実りを与えるものであるわけです。また8節を見ますと、続いてヤコブの残りのものは異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。力あるものと神様はしてくださる、その約束があるわけです。私たちはイエス・キリストがこの世にお生まれになったベツレヘムでマリア・ヨセフの子としてこの世にお生まれになり、そしてまた十字架にかかり、そして死の中からよみがえって天に帰られました。しかし神様の約束はそれで終わっているわけではありません。続いてイエス・キリストは再びこの地上に来てくださる、そしてまた全てを治めてくださる、その約束があるわけです。4節を見ますと、彼は立って主の力と彼の神、主の御名の意向によって群れを飼う、そして彼らは安らかに住まうとあります。イエス・キリストが再臨されるとき、すべてのものを平和に収めてくださる方であるわけです。そしてキリストには力があります。10節を見ますと、その日、主の言葉、私はあなたのただ中から、あなたの馬を滅ぼし、戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆破壊する。言うなれば神様は 争う者、戦う者をすべて打ち滅ぼしてくださり、誠の平和を与えてくださる。そしてまた13節を見ますと、私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を断ち切る。あなたはもう自分の手で作ったものを拝まない。私はあなたの柱像をあなたのただ中から根こそぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くすとあります。神様はすべての偶像を打ち壊し、そしてまたご自身の栄光を表してくださる。私たちはこの姿をまだ見てはいません。しかし必ずイエス・キリストは約束された通りにクリスマスの時にお生まれになり、天に帰られ、そしてやがての時には再びこの地に来てくださる。私たちにはこの希望があります。そしてキリストが治めてくださる。そのことを私たちは見ることができるのかどうかは分かりません。しかし神様の約束が必ずなされることを私たちは信じます。この希望をいただき、そしてまた私たちにも神様からの祝福、また力をいただいて、信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。